皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年5月7日金曜日、週刊自閉症ニュース第132号スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞5月1日のニュースです。発達障害早期発見へ検診、5歳児に無料で支援施設紹介も、都医師会東京。厚生労働省は来年度をめどに、障害者の生活実態や公的サービスの需要の調査を全国規模で実施します。4月27日に開催された内閣府の障害者制度改革推進会議の総合福祉部会で明らかにしたものです。ただ、同部会の委員からは、厚労省の提案では当事者の実態を把握できるか疑問との指摘もありました。調査は総合福祉部会で検討されている障害者総合福祉法仮称の制定に向けた基礎資料を作る狙いがあります。総合福祉部会の部会長や副部会長らで構成する全国障害児者実態調査仮称に関するワーキンググループを5月にも発足させ、秋をめどに試行調査を実施する計画です。ただ、同部会の委員は現行の制度を前提にした調査では疑問が残る、難病患者など制度の谷間で苦しむ当事者をワーキンググループのメンバーに加えるべきなどと指摘、直前まで実態調査について知らされていなかった副部会長らも慎重な姿勢を示しました。このため、厚労省が同部会の次回会合までに調査の内容を詰めることになっています。毎日新聞5月5日のニュースです。展示会、発達障害の兄弟が絵画とし、石宮の豊島図書館で25日まで。愛知。発達障害の一つ、アスペルガー症候群の兄弟による絵画と詩の展示会、トシキとエミコのコスモスが愛知県一宮市の豊島図書館で開かれています。5月25日までです。幼い頃は対人関係を築くことが難しかった2人でしたが、症状は次第に回復し、今では社会の一員として働いています。展示会を開いたのは一宮市の会社員谷口俊樹さん25歳と事務職員恵美子さん22歳。俊樹さんは名鉄のパノラマカーや JR の電車などを描いて出展しました。休みを利用してカメラで撮影し、写真を模写。俊樹さんがたくさんのドラえもんに囲まれて旅行する様子など、ほのぼのとした絵が並びます。恵美子さんは自作の詩と絵を紹介。いつも友達、母親、同僚に囲まれた絵に自分の気持ちや感情を表現しています。日本経済新聞5月7日のニュースです。豊島園で遊具から転落し怪我、15歳男子、東京。5月7日1時25分ごろ、東京都練馬区の遊園地豊島園で、埼玉県立所沢特別支援学校高等部1年の男子生徒15歳が運転中の遊具から転落しました。男子生徒は頭や腕などを打ちましたが、意識はあり、命に別状はないといいます。練馬署や豊島園によると、男子生徒は座席に座ったまま回転する遊具フライングカーペットに乗っていました。 座席の安全バーは降りていましたが、遊具が始動を始めて間もなく、男子生徒が自らバーから足を抜いて座席に横たわった状態となった時に転落したといいます。異常に気づいた係員が緊急停止ボタンを押しましたが間に合わず、男子生徒は約5メートルの高さから落ちたとみられています。ここでテレビ番組のお知らせです。関東ローカルの放送ですが、5月9日日曜日午後4時25分から5時25分日本テレビのドキュメンタリー番組リアルワールドにて、母の日感動スペシャル、ずっとあなたに笑ってほしい、自閉症の我が子と共に生きる家族を見つめてが放送されます。密着取材7年、自閉症を抱えて生まれてきた我が子と向き合う家族の絆を見つめるドキュメンタリー。2003年2005年の2度にわたりスーパーテレビで取材放送した2組の家族のこれまでのエピソードと現在のドキュメントを通して、生まれること、生きていくこと、障害を持つことの現実を丁寧に描いていくという内容です。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは毎日新聞4月24日東京朝刊にて掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくびをご紹介させていただきます。猫のあくび、野宿者。野宿者が石を投げられる事件が続いた。目撃された服装からどうやら近隣の中学校の生徒らしいことが分かり、支援団体が中学校を訪れることになった。ところが、対応に出てきた教頭はこう言ったという。ああいう人にならないよう普段から言ってます。どういう文脈で教頭が言ったのか分からないが、野宿者イコール負け組にならないよう勉強に進め、と生徒たちを指導しているのだろうか。ホームレス、路上生活者と呼ばれる彼らは、貧困や失業によって家を失ったと思われている。働く意欲がない、勉強や仕事をサボったから落ちこぼれたのだ、と。実際この国のホームレス対策は、就労支援が中心で、仕事につながらない人は、救済の対象からこぼれてきた。自己責任論である。しかし、働きたくても働けない人がいるのだ。東京池袋に集まる路上生活者について、臨床心理士が調査したところ、34% に知的障害があることが分かった。約6割が、うつ病などの精神疾患だという別の調査もある。彼らは怠け者などではない。福祉によって守られるべき人たちが路上に放置されているのだ。中学生たちよ、一生懸命勉強しよう。やりたいことを実現するには努力が必要だ。厳しい競争に勝たなければならない場合がある。ただ、人生には努力してもどうにもならないことがある。どんなに頑張ってもできない人だっている。君が石を投げた相手はどんな人なのだろう。心配している家族もきっとどっかにいるはずだ。以上、今週のピックアップ、毎日新聞4月24日東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくびでした。 さて、そろそろ別れの時間です。次回133号の配信は5月14日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。